おはようございます。天川忠です。私の姉の家では猫を3匹飼っています。ですから壁や障子のあちらこちらに猫の爪痕があるんですね。よくあなたは猫派それとも犬派と聞かれたりします。この世界はそのどちらかに分かれるという人もおられますが、私は子供の頃から犬派です。どうも猫は好きになれない。姉にそのように言いますと、それは猫を飼ったことがないからだというのです。猫には不思議な魅力があるそうです。猫はとても気まぐれです。自分の都合の良い時には主人にすり寄ってきますが、来たくない時にはいくら主人に呼ばれても一向に来ません。また時には自分が大切にしているカバンや服をボロボロにされることもあるそうです。だからといって、それで猫を嫌いになるということはないんですね。それどころか全く変わらず愛情が溢れてくるというんです。どうも私には理解できません。私は主人に忠実な犬の方がずっと好みになっています。そう言いますと姉が、猫を見ていると神様の前の自分を見ているような気がする。私は自分の都合で神様の前に出たり出なかったりするでしょ。でも神様はそんな私をどんな時でも心から愛してくださっているんじゃない。気まぐれな猫に対して私の愛情が変わらず湧き上がるのを見ていると、どんなことがあっても変わることのない愛情で愛してくださっているんだなぁとしみじみ感じるの、というのです。この世界には神様の素晴らしさを知る手がかりはいろいろあります。先日の金環日食などの天体ショーもそうです。狂うことがない秩序が天体運行の中にあるからこそ、その日時を正確に知ることができます。また、大自然の景観の美しさには圧倒されます。そして、自分の体を見るとき、よくもこれほど精密な体を持っているなぁと感動したりします。脳は体全体を制御し、心臓は血液を送り続け、肺は酸素を取り入れ、胃は消化をし続けているのです。これが偶然にできたとはとても考えられないのです。神の素晴らしさはありとあらゆる被造物によって知ることができます。では、神が私たち人間一人一人をどんなに深く愛してくださっているのか、ということはどのようにして知ることができるでしょうか。今日はそのことを少しだけ考えたいと思います。聖書にはこのような言葉があります。イエスはそこを去って道を通りながら収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。今から2000年前のイスラエルはローマ帝国の支配を受けていました。ローマはイスラエルに過酷な税を課していたのです。その税を徴収する仕事をするために、ユダヤ人の中から集められた人のことを、主税人と言いました。この仕事はとても身入りが良い仕事でした。が、同時に、同胞ユダヤ人からは最も疎まれ、嫌われた職業でもあったのです。この仕事は世襲ではありません。自分から住んで希望した者のみが継ぐことができた仕事でした。つまり、主税人になる人の価値観は一様に、世の中はお金だというものだったと思います。確かにお金は必要なもんですよね。でもそれが自分の中で第一の価値観になるということは決して幸せなことではないように思います。なぜなら、幸せや喜びはもともと目に見える尺度で測りきれるものではありません。それを目に見える物質の量や多さによって決めようとすることに無理があります。お金があれば美味しい食事は食べれますし、綺麗な服も着ることができます。立派な家にも住めます。でも、その中でその人の心が満たされていなければ、それらのものはただ虚しいだけのものです。さて、ここに主税人マタイという人がいます。彼も間違いなくお金があれば幸せになれると、考えていた人間の一人でした。彼はこの仕事についてそれなりにお金を得たでしょうし、贅沢な生活もできるようになったのではないかと思います。 しかし、それらのものを手にしたとき、彼の心は、以前想像していたような満足感を得ることができたのかといえば、そうではなかったようです。彼の心には、何とも言い難い虚しさがあったのだと思います。満たされていなかったんですね。お金によって彼の外側は満たすことはできました。でも、彼の心の内側を満たすことはできなかったんです。人間はそのことを忘れがちです。肉体が満たされたことで心が満たされると考えます。逆です。心が満たされるからこそ肉体も満足を得ることができるんですね。イエスは収税所に座っていたマタイという人をご覧になってとあります。私たちは人を外見で見、肩書きで評価し、服装や態度で判断します。しかし、神であるイエスはその人の心を見られます。その心が悲しんでいないのか、苦しみを抱えていないのか、寂しさに震えていないのか、心が傷つき血を流していないか、叫び声を上げているのではないか、それをじっとご覧になります。マタイという人物は周囲の人々には嫌われていました。誰からも顧みられませんでした。必要ともされていませんでした。いやむしろ、いなくなればいいと思われているような人物だったのです。外見ではどれだけ強がっていても、彼の心は傷んでいたはずです。イエスはそのマタイの心をじっと見、近づいていかれたんです。なぜでしょうか。彼の心の傷を掘っておくことができなかったんですね。次のようなイエスの言葉が記されています。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく病人です。確かに、医者を必要とするのは病人です。しかし、真の医者は、病人を見て放っておくことができないんですね。イエスは、私たちの心を見て放置できない方なのです。ですから、イエスはマタイに近づかれました。そして、私についてきなさい、と言われたのです。聖書の語る神は全知全能の方です。この宇宙を創造され、地球を作り、その中のすべての命をお作りになり、私たち人間を創造された方です。私たちはこの神が存在することを知ったとしても、その神が本当にこんなちっぽけな私を顧み、愛してくださるのだろうか。そのことがなかなかわからなかったりします。しかし、イエスがどのように私たち人間に接し、取り扱ってくださったのかを聖書から見ると、その答えがわかります。今、マタイという人物に近づかれたとお話ししました。それは彼の心が叫んでいたからです。だからイエスはそれを放っておくことができなかった。あなたの心は傷ついておられませんでしょうか？死を恐れていませんか？未来に不安を抱いていませんか？孤独で悲しい思いをしてはいないでしょうか？自分の情けなさに失望してはいませんか？もし、あなたの心に痛みがあるなら、傷があるなら、今イエスはあなたのその心をじっと見つめておられるのです。そして、こう言われます。私についてきなさいと。イエスはこのマタイに近づかれたように、苦しむ人、悲しむ人、絶望する人、立ち上がれない人、蔑まれている人の元を訪ねられます。そしてその人たち一人一人を愛と慈しみによって立ち上がらせてくださったのです。イエスは今、あなたの心を見、あなたを深く愛しておられます。私についてきなさい、というこの方の呼びかけに今日応じられませんか？お勧めしたいと思います。